水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日どういった話題でしょう。
今日はやっぱり老人が涙を流すという話なんですけど、今年は新幹線ブームのほか2020年東京オリンピックの準備とかいろいろありましたけど、私からするとやっぱり戦後70年という節目が何かにつけて心の中に浮かんできます、
はい、
で今から70年前昭和20年私は6歳でした。戦争という言葉は知っていたし、東京杉並の借家には焼夷弾が落ちてきたのも経験しました、
はい、
一度は山手線の電車の中で機銃掃射に見舞われ同じ車両にいた乗客の一人が犠牲になったのも覚えています、
はい、
絶命したその方の顔にかけられたハンカチの白さが今でも忘られません、まあ、しかし70年経ったんで戦争も過去のものになったという気がしたんですけど、最近そうでもないという思いを経験しました、
はい、
シベリア抑留という言葉を聞いて、そしてある一冊のコミック、小沢由紀さんという女性漫画家が書いた氷の手シベリア抑留記というコミックを読みました、
はい、
でコミックを読んでるうちに涙が出てくるんですね、うんうん、主人公は小沢由紀さんの実のお父さん小沢正和さんなんです、
はい、
昭和20年1月東洋大学の学生の時に召集を受けました。兵庫の加古川連隊に入営し、博多港から釜山で上陸、それから列車で朝鮮半島を北上して黒竜江近くの国賀というところに着きました、
はい、
対岸はソ連のブラゴベシチェンスクという町です。8月8日ソ連が対日戦線布告、15日に日本は降伏、16日に武装解除、その後です。いわゆるシベリア抑留が始まったわけですね、
はい、
徒歩船列車で移動をし、どこに着いたかわからない場所で収容所に収容されました、
はい、
10月にはもう雪がパラつくのです、小沢さんたちは夏服で国賀を出てきていたため、半地下式のバラックでの開口棚ベッドは服をかぶっても毛布をかけても寒い、
はい、
昼の作業はきつく、食事は黒パン一切れに薄いスープ一杯、生活環境、食事、きつい労働、劣悪な医療、言葉の不自由さ。小沢二等兵はそれから丸2年この地獄の生活を乗り切り、なんとか那覇渡河港から舞鶴港へ生きて帰ってきました、
はい、
しかし彼の周辺では次々と多くの友人あるいは同僚が死んでいったわけですね、うん、この漫画を読んで信じられないのは、まあ、日本帝国軍隊というのはこんなにだらしなかったのか、満州を支配した関東軍というのはこんなにいい加減だったのかということを感じます、新聞社で働いた人間としては、第二次世界大戦中の戦況報道のいい加減さにも驚き、本当に申し訳ないなという気持ちにもなります、
はい、
結局小沢二等兵のような人が一生を棒に振ってしまったわけですね。唯一の救いはこの小沢由紀さんのお父さん小沢昭一さんは無事帰国し、現在病は抱えながらも90歳を超えて、ご存命であり家族と一緒に元気で暮らしているということです、
はい、
先日テレビでこのコミックの出版が紹介され、そこに小沢元二等兵の元気な姿が映ったのを見て、ああ元気でよかった、私たちがここまで生きてこられた背後には小沢さんたちの苦労があったんだな、本当に申し訳ないという思いになりました。まあ暗いテーマですみませんが、戦後70年に感じた私のトピックです、
はい、
ありがとうございます。
私も祖父がやはり同じように抑留生活を送ったという話を聞いておりますので、この戦後70年と本当にしっかりと胸に刻んで過ごしていきたいと思います。どうもありがとうございました、はい、水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。